ラムサが女の体を通してこのメッセージをもたらすのは、これまでで最もひどく差別されてきたのが女だからである。女はこれまで、あらゆる文化においてひどく差別されてきた。だからこそ、彼は女である私を通してメッセージをもたらしているのである。また、このような形でメッセージをもたらすのは、人々が彼のことを崇拝しないようにするためだ。メッセンジャーを崇拝してしまった過去の人々は、メッセージを決して実行しなかったし、メッセージそのものになることがなかった。そして、メッセージが物理を醸すものだった場合、彼らはメッセンジャーを殺してきた。これは、我々人類の習性のようである。もし仮に彼を崇拝してしまえば、それは自分自身の力を手放してしまうことを意味する。ラムサは常に人々に対して、絶対に自分の力を他人に与えないようにと言っている。ラムサは、我々の頑固なパーソナリティを未来に連れて行く方法、つまり、過去に囚われた感情体から我々が抜け出す方法を教えている。その方法を学べば、我々は完全に目覚めることになる。そして、脳の中のプログラムの変化に応じて、我々の DNA も変化する。我々が自分の過去の中に生きているとき、我々は使い古された同じ感情を利用しながら生きていることになる。そのとき、我々に未来はなく、単に老化していくだけである。我々の DNA は、脳の中の方に正確に従うようになっている。その方の性質によって、細胞が永続的に若々しい状態に留まるか、あるいは継続的に衰えていくかが決まる。我々が同じ感情を感じ続けていれば、細胞はどんどん劣化していく。我々が目覚めるとき、我々は自分の素晴らしさに気づく。我々は実際に驚くべきことを行うことができる。というのも、我々が考えることは重要であると同時に実際に物質化するからだ。我々は観察によってエネルギーを物質に変える観察者である。そのことを知るとき、我々は自分の過去から抜け出し、未来に向かって進むことになる。そのとき、DNA の新しい部分が使われ始め、我々の肉体も変化する。つまり肉体は老化や病気の状態から抜け出し、健康や若さの状態へと変化する。これは夢物語ではなく、科学である。科学界は不死の遺伝子が存在することを知っているが、その遺伝子のスイッチを入れる方法を知らない。その遺伝子のスイッチを入れるためには、全く新しい未来として、自分の一日を想像する必要がある。つまり、古い感情を再体験する一日ではなく、全く新しい感情を体験するような一日を想像する必要がある。例えば、私はこれまでずっと完璧に健康だった。私はこれまでずっととてつもなく裕福だったといった言葉を言う必要がある。我々はこれらの言葉をその瞬間にとどまった状態で真剣に言う必要がある。その時、我々の DNA は脳の中で発火しているそれらの思考に対応する部分を開き、体はその思考に応じて変化する。我々がそれらの思考を観察している時、我々は量子上のレベルでエネルギーを小さな粒子へと崩壊させており、それらの粒子が我々の日常生活を作り上げるのである。そして、我々はそれを体験するが、あらかじめ予想された感情と共に体験するのではなく、全く新しい興奮と共に体験する。私はそれをブリターと呼んでいる。我々がそれを体験する時、全く新しい感情を得る。これこそが、RSE が教えていることであり、30年間かけて私が学んできたことである。毎日、私は未来のために生きており、かつての自分を生きていない。この世界を支配している人々は、私があなた方に話している事柄をちゃんと知っている。この世界を支配している宗教的な人々は、地獄の猛火で人々を脅している。問題は、世界中の人々が自分の力を他人に与えてしまっていることであり、誰もが他人の望み通りに振る舞おうとしていることである。その結果、彼らが生み出すアイディアは、独創性のあるものではなく、ありきたりの凡庸なものになってしまっている。真実が隠されてしまったとき、我々は宗教的ドグマや階級制度や国民的猛威を受け入れてしまった。その結果、今日のほとんどの人々が、神あるいは観察者が自分自身の中にいるということを知らず、自分の思考は重要であると同時に物質化するということを知らない。我々が若い頃、我々はエネルギーに満ち溢れ、情熱的であり、どの体験も全く新しいものである。というのも、それらの体験は初めてのものだからだ。だが、我々はそれらの中毒となってしまい、自分が知っているそれらの初体験を再創造しようとする。例えば、初恋の体験があったとして、我々はその後の全ての男女関係において、初恋の時の感情を再体験しようとする。その結果、我々は、自分が付き合っている人間をありのままに体験することがなくなる。我々はその関係が新しいものだと思い込んでいるが、実際にはそうではなく、我々は基地の感情を求めているだけである。基地の感情の繰り返しによって、我々は若い頃に早くも老化し始める。20歳に達する前に老化が始まることもある。これまで誰も我々に、フィーリングというものがすでに体験された化学物質であることを教えてくれなかった。誰も我々に、同じ感情を得るために我々が人間関係を求め続けているということを教えてくれなかった。 誰も我々に若い頃に形成された脳の中のプログラムがその後の人生を支配し続けるということを教えてくれなかった。だが、これらは本当のことであり、我々は自分の過去を未来に向かって投げ続けているのである。我々が老化し、退屈するのも当然であり、我々が人生の輝き失うのも当然である。私は学校のイベントで、脳や DNA の機能の仕方や、現実を想像する方法や、我々がいかに素晴らしいかを教えているが、ビギニングリトリートの最初の日に、誰もが送信受信を学ぶ。これをやることによって、我々が実際に驚くべき存在であることを知ることができる。ビギニングリトリートでは、リモートビューや、自分の一日を想像する方法や、未来のタイムタイルを想像する方法についても学ぶ。リトリートは毎日が本当に素晴らしい。さらに、我々は自分たちの過去についても学ぶ。もし上級生のイベントに参加するならば、もっと素晴らしい知識を学ぶことになる。この学校のリトリートは、教室に座ってただ講義を聞くというものではない。もちろん、講義の時間もあるが、ラムサはこれまでずっと、生徒にランナーを送ってきた。だからこそ、彼は1980年代に非常に有名になったわけだが、彼はずっと、私はあなたにランナーを送ろうと言ってきた。そして、実際にそうしてきたが、ランナーを送るとは、彼があなたのために、あなたが体験する現実を想像するということである。あなたはこの学校で、現実を想像する方法を学ぶが、ラムサはこのように言っている。あなたは哲学者の話をどこでも聞くことができる。説教師の話もどこでも聞くことができる。科学者の話も聞くことができる。だが、誰も、それをやる方法をあなたに教えてくれない。ラムサはそれをやる方法を教えるし、私もその方法を教える。我々は知識を学び、現実の中でその知識を実際に利用する。我々は訓練も行う。訓練は、知識を現実化して体験にするためのものである。あなたがそれを体験すれば、私はこれを実際にやった。これは真実だ。これは哲学ではないとあなたは言うことができる。上級生のリトリートでは、人々はさらに学び続け、もっと輝かしいことを行う。あなたが RSE の生徒となっても、イエルムに住んで毎日学校に通うわけではない。この学校は、まずは3日半のビギニングイベントに参加することから始まる。その後は、1年間に2回の必須イベントに参加するだけでいい。イエルムで参加してもいいし、世界のどこかで参加してもいい。2回のイベントの合計日数は、14日程度である。これらの授業に参加すれば、あなたは世界中から集まってくる生徒の中に加わることになる。あなたはこの学校で、ある知識を学び、それを習得し、それからさらに進歩した知識を学び、それを習得し、といったことを続けながら進歩していく。そして、この学校で教える知識は、常に進歩し続けている。